第一ペテロの2章の11節をお開きください。まあ、1ヶ月ほど間が空きましたので、少し手紙の内容を思い出していきたいと思います。この手紙はイエス様の一番弟子のペテロによって書かれました。彼はガリラヤの田舎町の元漁師でした。イエス様から私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと召され、すぐに網を捨てて3年半イエス様に従いました。ところがイエス様が捕らえられると、他の弟子たちと同じように彼も逃げてしまいました。でも気になって気になって遠巻きに彼はついていって、大祭司のこの庭に彼は入ってくるわけですけど、ところがそこで彼は3度も公に、私はその人を知らないと、3度目は呪いをかけてまで知らないとイエス様を拒みました。しかしイエス様は聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられて、そしてよみがえった後、何度も弟子たちにご自身を表し、そしてペテロの信仰を公に回復なさいました。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。はい、私があなたを愛していることはあなたがよくご存知です。私の羊を飼いなさい。同じ質問をイエス様はペテロになさいました。あなたは私を愛しますか。あなたは私を愛しますか。ペテロはイエス様の質問に最後は本当に自分に愛がないことを思いっきり知らされて、でもそれでも彼は主を愛していました。主も彼の愛が不十分であるのをご存じありながら、主が彼を助けて、そして初代教会の指導者として彼を用いました。ペテロは最後までイエス・キリストに従い、多くの魂をキリストに勝ち取り、人々の信仰を励ましました。このペテロの手紙は迫害によって国外に散って帰流している人たちを励ますために書かれたものです。彼はまず一章において神の救いの恵みの素晴らしさについて教えました。救いは神の選びによるもの、憐れみ、恵みによるものでした。神は私たちの罪のためにキリストを十字架にかけ復活させてくださいました。そして復活したキリストを信じた私たちの全ての罪は許され、新しく生まれました。生ける望みが与えられました。永遠の資産を受け継ぐものとされました。私たちが救われたのは神の恵みによるものでした。この手紙の人たちは激しい迫害と苦難の中にありましたが、喜んでいたわけですね。なぜでした？信仰の結果である魂の救いを得ていたからなんです。現実は苦しかったわけですけど、でも彼らには希望があったわけですよね。で、それで彼らは喜んでいたわけです。で、ペテロはですからまず救われていることの素晴らしさ、それを苦難にある人たちに対してそれを思い起こさせました。あなたがもし今何かのことで苦しんでいるのでしたら大変でしょうけど、でも救われていることの素晴らしさをどうぞ思い起こしてください。そして生ける希望が与えられて永遠の資産を受け継ぐものとされていることをどうぞ思い出してください。ペテロは苦しんでいる人たちに対してまずそこから始めたわけです。そしてその後で救いの恵みを受けた者は恵みにどう応答すべきかを進めました。まず神に対して、神が清い方であるようにあらゆる行いにおいて清くされるようにと進めました。次に他の人に対して、神が私たちを愛してくださったように同じように互いに熱く愛し合うようにと進めました。そして最後に自分に対して成長するように、何をもって赤ちゃんが純粋なミルクを飲むと同じように私たちも霊のミルクを飲んで成長するようにと励ましたわけですね。今朝も私たちは霊的に成長するために神の言葉を一緒に学んでいきたいと思います。2章の11節をご覧ください。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。12節一緒に朗読します、はい、 異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。去る木曜日の夜に、数日前から入院しておられた池間恵美子さんのお母さんを訪問して福音を語る機会が与えられました。何度か私たちの教会にも足を運ばれた方です。で、到着するといつものようにヨハネの3章16節を読んでこう伝えました。神が愛であること、人は皆罪人であること、私たちの罪のためにイエス様が十字架で死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書の示す通りにイエス・キリストは死人の中からよみがえられたこと、このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許されます。永遠の命、すなわち天国に入れられます。どうですか、イエス様を信じたいと思いませんか。そのように福音をシンプルに伝えました。どうぞ皆さん、誰かに福音を伝えるときに難しく伝える必要はありません。このヨハネの3章16節をそのまま説明してあげてください。神が愛であること、そして私たち皆罪人であること、救い主が必要であること、そのためにイエス様が十字架で死んで葬られ、3日目に死人の中からよみがえったこと、これが最も大切なこととして私たち全ての人に伝えられている福音なんです。全ての人がこの福音が必要なんです。必要でない人は一人もいません。全ての人が必要なんです。最も大切なこととして伝えられていることです。で、私はそれをいつものように伝えました。すると、私もイエス様を救い主として信じたいです、信じます、主として信じます、そのように明確に信仰告白をなさいました。それで聖書が命じている通りに洗礼を、その場で病床洗礼を授けました。恵美子さんは、頑固な母親がこんな素直になって信じるなんて、驚きと同時に喜びを覚えたそうです。その後どうですかっていうふうに、うちの家内が昨日また電話をしたら、あれから非常に元気になって病状も回復しておられるということで、本人もとても心が平安で喜んでますという報告を受けました。主の働きに本当に心から感謝します。また続けて覚えてください。私たちは人が救われる以上の喜びは他にはありません。さて、ペテロはこの苦難の中にいる人たちを、まずこの救いの喜び、救いの恵みを思い起こさせて励ましました。こんなに素晴らしい救いを受けている、こんなに希望がある、今は大変であっても永遠の資産を私たちを受け継ぐその報いが待っている、そのことを思い起こさせて、そして今日の箇所からこの救いの恵みを知った私たちが実際の生活において、じゃあどのように、天においてそんな希望があるけど今現実に生きているわけで、今生きている中でどのようにじゃあ生活をしたらいいんですか、その具体的な進めをしていくのが今日の箇所からなんですね。で、国に対してどのような態度を取るべきか、また職場において上司に対してどう関わるべきか、また家庭において夫に対して妻に対してどのような態度であるべきかを、今日のこの箇所から4章の6節まで彼は教えています。で、今朝は私たちはこの2節を通して、この後他の人に対して行動、どのように行動するかを教えているわけですが、その前にまず自分の内側を整えるために知らなければならない4つのことをこの箇所から先に学びたいと思います。私たち自分の心が整えられていない時は、 他の人に何かをしてあげる、サービスすることなんてとてもできません。で、他の人のことをする前に、サービスをする前に、行動する前に、まず自分の心の内側を整えるのが先です。今朝はどのように自分の心を整えるのか知らなければならない4つのことを学びたいと思います。まず第一に、私たちが自分の内を整えるために知らなければならないこと、それは自分が愛されていることを知ることです。あなたが愛されていることをまず知るということです。ペテロは11節で、愛する者たちよと書いてます。愛する者たちよ、この第一の手紙、そして第二の手紙を彼、二つの手紙の中で繰り返し、愛する者よ、愛する者たちよ、繰り返し彼は語り続けます。8回も少なくとも書いてます。彼は誰よりも神の愛を知った人でした。そして神の愛は許しの愛であることをよくよく知っていた人、これがペテロだった。彼はイエス様の一番弟子でしたが、3度も公に、私はそんな人など知らない、そのように拒んで大失敗をしたわけですよね。じゃあ彼は愛してなかったの？愛していたわけですよ。じゃあ上辺だっただけだったの？いや、そうではなかったわけです。実際に彼は心から本当に愛したい、愛していた、ついてきたわけです。でも実際いざとなったら、自分に都合が悪くなってしまうと逃げてしまう、裏切ってしまう、これが人の愛ですよね。変わりやすいものですよ。都合が 悪くなると裏切ってしまう。しかし神の愛は、私たちがどうであれ、神の愛は私たちに対して決して変わることはありません。これが神の愛なんです。完全な愛です。 100% の愛です。誰も持ってないです。神だけしかない愛、これがアガペの愛です。イエス様は神が人となって来られた方です。私たちに神の愛を見える形で示した方です。で、ペテロが公に3度拒んだことに対して、イエス様は3度彼に同じ質問をして、ペテロの信仰を回復させ、そして回復させただけではなく、私の羊を飼いなさいと、ご自分の羊を、教会を彼にお任せになりました。許しただけではなくして、受け入れただけではなくして、回復させ、立ち上がらせ、彼が働けるように、そしてご自分のものを任せるわけです。神の愛を本当に心から知ったペテロは、愛がどんどん成長していきます。そして主から任された人たちを彼は愛しました。彼らに仕えました。愛する者たちよと、自分が主から愛されて同じように、人々に対して彼はそのように神の愛を持って語りかけました。同じように私たちも、まず自分は神に愛されている、そのことをはっきりと知る必要があります。いや、あの人は愛されてるけど自分はそうじゃない、愛されてるんだってこんなこと起こらないでしょう、私たちはそのように思いがちなんですが、そうではありません。神の愛は私たちに対して変わりません。私たちは皆神に愛されています。あなたは神に愛されている人なんです。どれくらい神を私たち愛しておられるんですか。一人子を十字架につけるほど、何のためですか。私たちの罪のためなんだ。私たちがいい人だからですか。そうではありません。私たちが神を知らないときに、いや、神に敵対しているときに、私たちの知らないときに、知らないところで、神は私たちを愛して、ご自分の一人子を十字架につけて、私たちに救いの道を開いてくださいました。 十字架に神の愛がはっきりと示されたわけです。私たちはこの神の愛を知ったので、神がまず私たちを愛してくださった、そのことを知ったので私たちも神を愛するように変えられたわけです。そしてキリストを信じ、キリストを信じた後、神に従い神を愛して生きるわけですけど、私たちも失敗することもあるわけです。私もあります。ペテロもありました。誰でもあるわけです。しかし神の愛は変わることがありません。あなたは神の愛、永遠の愛で愛されています。まずですから自分が神に愛されている、そのことをはっきりとあなた自身が知ることです。第二に、私たちが自分の内側を整えるために知らなければならないこと、それは自分の心のふるさとを知ることです。20年ほど前、私の家族は、家族で東京の郊外に4年間住む機会がありました。下の愛花がまだ小学校1年生の頃で、あんなちっちゃい頃あったんだなって思い浮かべるわけですけど、子どもたちにとってとてもいい環境でした。東京とは言っても外れですから、非常に緑がたくさんあって、田んぼもあるぐらいの、駅から15分ほど、車で行ったところで、町田市の方なんですけど、春になると桜が咲き誇り、そして秋には、もみじと、冬になると、雪も降って、たまたま私こう引っ越した時に大雪が降って、もう朝の6時から沖縄から移住したあの4人家族が雪の中はしゃいで、周りの人たちは何をしているんだろうという目で見たかと思いますけれども、もう雪の中に頭を突っ込んで雪だるま作ったり、楽しい経験をしたわけですけど、四季を肌で感じて、少しは感性を磨いたのではないかなと思います。でも私はいつも何か、いいとこなんですけど、何かいつも足りないなと思ってました。何だろうと思ってよく考えてみると、これかと思ったのが、小さい頃から毎日見てた海がそこにはなかったっていうことなんだ。いいとこなんですけど、毎日ちっちゃい頃から見てた海が見れないっていうのが、なんか寂しいな、何か足りないな。それである朝5時に起きて、一人で車を走らせて湘南海岸を見に行ったわけですけど、その時自分の帰るところは沖縄だなと思わされて、再び沖縄に引き戻され、今があります。私たちは皆このふるさとがあるわけですよね。しかし私たちの心のふるさと、これはこの地上にはありません。この地上よりもさらに優れた故郷、すなわち天に私たちの心のふるさとがあります。ピリピの3章20節にこう書かれています。私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。イエス様はヨハネの15章の19節で弟子たちにこう言われました。あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。イエス様は天から降りてこられた方です。神の愛を示すために降りてこられました。そして私たちを天に入れるために、神の国に招くために、イエス様は人となって来られました。そして弟子たちに言われました。あなた方は世のものではない。私が世からあなた方を選び出した。私たちもそうです。私たちはこの世に生きていますが、この世のものではなく、すなわち世に属しているのではなく、私たちが本当に属しているのは天に属するものなんです。ペテロ11節で何と言ってますか？あなた方は旅人であり、寄留者であると言ってます。旅 人であるならやがて旅が終わり家に帰りますね。寄留者であるなら一時的な滞在であってこの地上の生活は永遠に続くものではありません。聖書は私たちの人生は息のようである、息のようである、また煙のようであると言っています。さらに雲のようであると呼ぶ記には書かれています。さらに霧のようにすぐに消えるとヤコブの手紙で私たちは学びました。もう雲がさーっと通り過ぎるように煙が出るけれども、それが一時的であって霧もそうですね、出るけどやがてそれが消えていくように私たちも一瞬のうちに、実を言うと人生長いようなんですけど、それはあっという間に全てのものが過ぎ去ってしまう。ですからもし希望をこの地上の事柄に置くなら虚しくなるわけ。全てが消え去っていく、過ぎ去っていくものだからですね。地上生涯は短いものであることを私たちは知っておかなければなりません。あっという間に終わってしまうわけです。ですからイエス様はマタイの6章、ここちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、マタイの6章といえば有名な三条の水訓、三条の教え、イエス様が山の上で教えた素晴らしい教えが書かれているところですね。そこの6章の19節、イエス様はこのようにおっしゃいました。私の聖書では10ページです。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。21節一緒に読みます、はい、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。自分の宝は天に蓄えなさい。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとイエス様は言われました。あなたが死のためにしたことをすべてあなたの宝として天に蓄えられています。地上で蓄えたとしてもそれは過ぎ去っていくものです。自分のためにしたことは終わっていきます。でもあなたが死のためにしたのであれば、それは何であれ主は覚えておられて、あなたの宝として永遠に残るっていうことなんです。私たち地上では旅人であり寄留者です。私たちの国籍はどこですか？天にあるわけですね。一時的な過ぎ去っていく地上の事柄に心を止めるのではなく、永遠に続く天にあるものに心を私たちはいつも向けて、賢くこの地上生涯を過ごしていきたいもの。さあ戻りましょう。第3に、私たちが自分の内側を整えるために知らなければならないこと、それは肉の欲を遠ざけることです。肉の欲とは堕落した罪の性質のことです。本来欲求そのものは神が与えた良いものです。生きるために必要な基本的な欲求があります。生きるためには水分が必要です。喉が渇いた、水が欲しい、水分摂取欲があるわけです。お腹が空いた、食べたい、食欲があるわけです。疲れた、休みたい、眠たい、睡眠欲があるわけですね。性欲があります。排泄欲があります。活動したいと思います。生理的な欲求と呼ばれるものが私たち皆あるわけです。またどこかに属していたい、認められたい、愛されたいと、まあ、心理的な欲求、また社会的な欲求があります。良いものです。しかし欲が過ぎてしまうと貪欲になります。良いはずのものが悪いものに変わって、そして問題を起こしてしまいます。飲みすぎ食べすぎは体を壊します。また夫婦以外の性交渉は個人を破壊し家庭を崩壊させます。 心が欲望に支配され、欲望の奴隷となると体を壊すだけではなくして人生そのものを破壊してしまいます。肉の欲のリスト、これガラテア、ちょっとここも開きましょうか。ガラテアの手紙の5章を開いていただけますか。有名な御霊の実が書かれているのがガラテアの5章ですね。エペソの前がガラテア、そこの5章、私の聖書では371ページです。5章の19節、肉の行いは明白だって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、性的な罪のことです。偶像礼拝、魔術、麻薬とも訳されます。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。まあ、肉のリストはここで終わるわけではありません。エンドレスで終わりがありません。さあ戻りましょう。私たちは皆以前はさまざまな肉の欲に従って自分の好き勝手に生きていました。行き着く先は永遠の滅びでした。しかし今は神の憐れみによってイエス・キリストを信じて魂は救われました。新しく生まれました。神の子とされました。ですから以前のように、先ほどのリストにあるような、以前はそのようなことを平気でしてました。みんなしてるんだから当たり前じゃない、それは誰かに迷惑かけなければいいじゃない、自分の好きなことをして何が悪いの。神を知らない時には私たちはみんなそのように思って自分の欲望に任せて生きていましたが、しかし神の愛を知り新しく生まれ神の子とされたのであれば、以前のように肉の欲に従って生きたいとは思いません。そうですね、あらゆる行いが清められたい、神が清い方であるように私もそのように生きれたらいいな、良い行いをしたいな、神に喜ばれる生活をしたい、当然そのようにキリストを本当に信じたのであれば、神の子として新しく生まれたのであれば、当然そのような願いを持つわけですよね。ところがそう願っているにもかかわらず、自分がしたいと思う良いことを行わないで、かえってしたくない、これしちゃダメだ、良くないことだ、分かっていながらついつい悪いことをしてしまうっていう現実ないですか、皆さん。自分本当に惨めだな、なんでこんなことしてしまうのか、なんでこんなこと言ってしまうのかな、こういうことしちゃいけない、こういうこと言っちゃいけないのに、惨めになるわけです。救われていないのかな、そういうことはあります。あなたが本当にイエス・キリストを信じて受け入れたのであれば、罪を悔い改めて受け入れたのであれば、あなたは救われました。神の救いは変わることありません。神の子として生まれたのであれば、あなたは神の子なんですよ。じゃあ何が原因なんですか、どう理解したらいいんですか、信じたのになんでこんなことしてしまうんですか、それが肉の欲の問題なんです。そこをどうぞよく理解してください。ペテロは何と言ってますか、ここで。肉の欲は魂に戦いを挑むって言って。魂に戦いを挑む肉の欲っていうふうに言ってます。魂に戦いを挑むって。イエス・キリストを信じた時、あなたは、私は、魂は救われましたね。救われたわけです、私たち存在そのものが。で、心のうちにイエス様来てください、心を開いてイエス・キリストを救い主として信じた瞬間、主があなたの内側に来られました。 肉体を持って来られたわけではなく、神の御霊、聖霊があなたの器の中に、あなたの心に住んでくださいました。これがクリスチャンなんです。だからクリスチャンは聖霊を持っているもの、神の御霊があるのがクリスチャンなんです。じゃあどのように神の御霊を持つんですか。簡単なことです。神がお一人であること、愛であること、私は罪人であること、私の罪のためにイエス様が死んでよみがえって天に帰られて、そして信じる者に、キリストを信じる者に聖霊が下るわけで、信じた瞬間あなたの内側に聖霊が宿ったわけです。あなたの内側に神の御霊が宿っておられるわけです。あなたは神の宮なんですよ。しかし堕落した肉の性質の中にドロドロとした私たちだったわけですよね。罪の中から救われたわけです。この肉っていうのは肉体が悪っていうことではないですけど、堕落したアダムから始まって生まれてくるものは皆堕落したものとして生まれているわけです。その中に私たちはイエス・キリストを信じて、この肉の性質の中に私たちの魂は存在しているんですよ。で、神の御霊は私たちのうちにおられるわけです。で、神の御霊は私たちがこう神の御心に従って私たちも生きたいと思うわけで、今までは知らなかったわけですが、できなかったわけです。で、知ってても私たち自分の力でできないわけですよ。神の御霊は私たちがキリストに従って歩めるように、キリストの栄光を表すことができるように、私たちのうちに住んで私たちを助けて清く生きるように働きかけるわけです。イエス・キリストの性質に私たちを変えていく働き、これが御霊の働きなんです。だから聖書をどんな読んだって、このキリストを信じて聖霊の内側に住んでいない限りは私たち何も変わらないわけです。でも何も知らなくてもイエス様は信じます、聖霊が内側に来るとイエス・キリストのように私たちが変えられていくわけ。しかし肉の欲があるわけですね。自分のしたいことをする、好き勝手に生きるように働く、もう一方の働きがあるわけです。一方では神のために生きたい、清く生きたい、キリストの性質に変えられたい、良いことをしたいと思う一方、もう一つは好き勝手なことをしたいっていう、もともとの古い性質、肉の堕落した性質があるわけです。その結果何が起こるんですか。心を肉の欲が支配するか、あるいは神の御霊が支配するか、その心の中で戦いが起こってますねっていうことをここでペテロは言ってるわけですね。あなた方の魂に戦いを挑むものがあって、救われたあなたがいて、そこに戦いを挑むものがいて、それが肉の欲があって、この肉の欲が心を支配すると、さまざまな欲求があって、それをもっとっていうことになるわけです。自分の欲望を満足させたい、間違った方向にそれを導いていく、すなわち罪を犯す方向に行くわけです。罪を犯すと心に平安があります。惨めになります。救われてないんじゃないか、神から遠のいていく、教会から遠のいていく、だって自分が汚れたからそのように思うわけです。肉の欲ってそのように私たちを罪に引っ張り込んで元の生活に戻そうとする。じゃあどのようにこの肉の欲に勝利できるんですか。心を神の御霊に支配してもらうことなんです。とてもシンプルなことです。 今までは自分が心の王座でした。肉の欲が支配していました。信仰を持った後、私たちは選べるわけです。イエス様を信じますと言いながら、イエス様はちょっとどいといてください、日曜日の朝だけで帰りがけは私が中心ですという言い方できるわけですよね。私たちが勝利するためには神の御霊に心を支配してもらう。先ほど開いたガラテヤの5章、後で開いてくださいね。そこの5章の16節には御霊によって歩みなさいと書かれています。御霊によって歩みなさい、生活しなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。私たちの戦いの場所は、まあ外でいろいろ戦いありますね。家族の間で、職場で、同僚と人間関係、いろんな問題、戦いがありますけれども、実を言うと一番の戦いは、まず勝利しなければならないのは外の問題ではなくして、あなたの私の内側の問題で、私たちの戦いの場所は心の中にあるという。心の中なんです。思いの中なんです。自分の肉の欲との戦いです。生きている間それは続きます。ですからペテロはここで進めたわけですね。肉の欲を遠ざけなさい、そこから離れなさい。今は悪い時代です。テレビ、雑誌、ネットなどで悪い情報がいくらでも流されている、もういくらでももう垂れ流し状態で、大人だけではなくて子どもたちも本当に危険な時代に生きているわけですね。見るもの聞くもので私たちの心は影響していきます。何を見てるか何を聞いてるのか、それはちょうど種をまくようなもので、畑に種をまけばそれ時期が来ると実がなるように、悪い種をまくか良い種をまくかによって実はすぐには出てきません。ですから悪いものをちょこちょこ見てってすぐに悪いことをするかっていう、そうではないわけです。それをまき続けると2年後3年後確実にそれは外に出てくるわけです。ですから見るもの聞くもの、子どもたちにどうぞ親の皆さん気をつけてください。そして大人の私たちは気をつけなければなりません。何を自分に巻いてるのか、悪いものを巻けば当然それは外に出てきます。良いものを巻き続けましょう。神の言葉は最も良いものなんです。私たちの心を神の言葉でいつも思い巡らすならば、私たちは悪い時代になっても地の塩を世の光として生きることができます。心の支配を肉の欲に与えないことなんです。その代わり何に支配してもらうんですか。神の御霊、聖霊に支配してもらう。イエス・キリストがあなたの心の思いの中心に、生活の中心にいつもあることなんです。そうすれば勝利することができます。最後に、私たちが自分の内側を整えるために知らなければならないこと、それは自分の救われた目的を知ることです。あなたの救われた目的を知るっていうこと。私たちが救われた目的は良い行いをして神の栄光を表すためです。12節でペテロはこう言ってます。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ペテロは他の人にどのような態度で関わるべきかを進める前に、まず自分の心の内側を整えるために知らなければならないことを今日のところで教えました。まず第一に、神にあなたが愛されていることをよく知ることです。 信仰を持ったのに失敗してしまった、もう神は私を愛してない、私を許されない、そういうことはありません。神の愛は変わることはありません。教会の指導者であったペテロを見ればもう明らかですよ。公に三度も拒んでいながら神は彼を憐れんで彼を許し、彼の愛が十分ではなかったにしろ神は彼に全てを任せて彼も主に従っていくわけです。私たちも多くの点で失敗をします。ですから失敗をしたならば罪を悔い改めて新しいスタートをまた始めることです。あなたに対する神の愛は変わりません。で、第二に、私たちはこの地上では旅人であり希留者であることをよく知ることです。この世に属しているのではありません。この世はすぐに過ぎ去ります。一時的なところです。短いです。永遠は長いんですよ。その永遠のために私たちは生きる、そこに属しているものであるということです。ですからこの世のいろんな誘惑、肉の欲がそれに刺激されてそこに走らないように、そこから遠ざかるように、それはあなたの魂に戦いを挑むものであるということ、勇敢に私たちはそこに戦わなければならないということですよね。で、自分の力で勝てる人などいません。心の中心にキリストを置くことです。御霊によって歩むことですね。外での戦いの前にまず自分の内側で肉の欲に勝利することが先なんです。心を神の御霊に支配してもらうことで肉の欲に勝利することができます。そして準備整えました、内側が清められて整ったら、これが先なんです。神に愛されてこの地上は短いから、そういう欲望に惑わされずに聖霊に満たされて内側が整えられると、今度は外側の行いになるわけですね。12節から始まるわけです。異邦人の中にあって、異邦人とは神を知らない人たちのことです。ペテロは神を知らない人たちの中にあって立派な振る舞いをしなさいと勧めています。なぜですか？あなたの立派な行いを見て神を褒めたたえるようになりますと言っています。誰が神を褒めたたえるようになるんですか？異邦人、神を知らない人たちです。皆さんどうですか？あなたの行いを見て家族の人は何と言ってますか？職場の人は何と言ってますか？ああ、やっぱりキリストを信じてると変わってるね、変に変わってるんじゃなくていいねっていうことです素晴らしいね、キリストは素晴らしいねと言って神を褒めたたえているんでしょうか？それとも点点点ってなるわけですけど、キリストを信じていない人たちは聖書を知りません。神見えないです。私たち見たことありません。でも神がおられること、キリストを信じたら分かるわけです。聖書を読んだことのない人たちは、読んでなくても私たちの行いを見れば聖書がどういうものであるか読んだことになる。キリストを信じてなくても、キリストを信じている私たちの行いを見ればキリストがどういう方か分かります。この手紙のクリスチャンたちは、ここを読むと何かのことで悪人呼ばわりされていたことが分かりますね。悪人呼ばわりされてたんです。まあ実際皇帝ネロは自分でローマの町を放火しておいて、このクリスチャンたちのせいにしたわけです。また当時は皇帝が神だと信じてました。クリスチャンたちは偶像を拝みません。だからあの人たちは無神論者だと人々は言っていたわけ。また教会では聖餐式を持ちます。これは私の体です、これを食べなさい。わあ、あの人たちは体を食べる人だっていうおかしな話が広がっていく。これは私の血です、これを飲みな、うわ血を飲む人たちだ、分かります？歪めて伝える人たちがいたわけです。そして福音が伝えられるところ、皆人々が変わっていくわけで、そうするとエペソの町がそうであったように、偶像を作っている人たちのそれが売れなくなるわけです。それであの暴動が起こるのを覚えてますね。人の働き、 わあクリスチャンたちは暴動を起こす人、今でいうのテロリストだ、そのようなことを言う人たちがいたわけです。もちろんそれは事実ではありません。偽りです。悪口です。悪口言われたらどうですか。腹を立てて反論するのが普通です。言い訳の一つや二つを言いたくなります。しかしペテロはどう励ますんですか。異邦人の中にあって、神を知らない人たちの中にあって立派に振る舞いなさいと励ましました。なぜなら訪れの日には全てが明らかになるわけです。訪れの人は旧約聖書において裁きと祝福の両方を意味しました。神が来られるとき、悪に対しては裁きがあり、そして神の善を行う者には祝福が下りました。イエス・キリストが地上にもう一度訪れる日が来られます。もうすぐそこまで来ています。聖書の予言通りに戦争の噂を聞き、もうすぐそこまで来ているわけです。いつ起こってもおかしくない時代です。聖書がすべて予言している通りに世界は動いてます。もうすぐ主が来られます。その時すべてのことが明らかになります。キリストを信じない者は自分の罪が残ります。罪が残ると当然訪れの日には裁きがあるわけで、罪の上に永遠の滅びです。しかしキリストを信じた者は罪がすでに許されたので永遠の祝福を受けます。神が望んでおられること、それは何でしょうか。神は愛です。一人子を与えるほど私たちを愛しました。すべての人がこのイエス・キリストを信じて救われることです。これが神が望んでおられることです。私たちはこの福音を聞いて信じたので、すでに永遠の命を持っています。しかし信仰の家に悪口を言われたりしますね。それでも文句を言わずに、あなたが良い行いをその人たちに続けるならば、それを見て、あなたの立派な行い、良い行いを見て、今は悪口を言ってる人も、その人が福音を聞いた時に、本当に理解した時に、神の愛、神の恵みを理解している、私たちも最初から理解しているわけではありませんでした。でも本当に聞いた時に聖霊が働いて、自分の罪が示された、自分も罪人だ、イエス様が必要だ、この神の恵みが分かると信じるわけで、同じように今あなたに対して悪口、いろんなことを言ってる人がいて、あなたが文句を言わずに、その人に対して、家族に対して、周りの人たちに対して良い行いを続けるならば、その人が福音を聞いた時に、ああそういうことか、なぜあの人は悪口を言われても、あんな立派な行いをした、良い行いをした、普通なら攻撃してくるはずなのに忍耐した、なぜそうしたのか、そのあなたの行いを見てた人はそれを思い起こして、私もこのイエス・キリストを信じたい、そしてキリストを信じて神を褒めたたえるようになるでしょうということを、ここでペテロは言ってるわけですよね。私たちが救われた目的は、良い行いをして神の栄光を表すためです。神を知らない人たちは私たちのライフスタイルを見ています。最も効果的な証しは、あなたが何を話しているかではなく、あなたがどういう行いをしているかなんです。どういう生活をしているかなんです。それでしか人々は判断しません。言ってることではなく、言葉ではなく、行いがはっきりと証明するわけです。イエス様はマタイの5章16節でこう言われました。このようにあなた方の光を 人々の前で輝かせなさい。その少し前のあなた方は地の塩ですと言われました。こう腐敗防止です。世界の光ですと言われました。輝かせます。良い行いをして、だそれを輝かせて人々があなた方の良い行いを見てと言われました。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいと主は言われました。私たちは以前は闇の中にいました。しかし今は福音を聞いて光の中に、真理の中に、神の恵みの中に入れられたわけです。神の恵みを知った者にふさわしく良い行いをして、神の栄光を表すものとさせていただきましょう。私たちの力ではなく、聖霊の力が私たちには働くわけです。いつも心の中心にキリストを置きましょう。御霊によって歩みましょう。そうすれば肉の欲に従って歩むことはありません。私たちが良い行いをすることによって、父の皆がさらに崇められるように、私たちはますます主に信頼しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちもあなたの光の中に、真理の中に、恵みの中に入れてくださりありがとうございます。どうぞ私たちが光の子らしく良い行いをして、あなたの栄光を表すものとして御霊に満たして用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。